防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
伊原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
今日の話はまずミニどんぶりなんですけども、今日後でメインの防災どんぶりの方で BCP の話が出てきます。
BCP?
BCP 何かわかる？
BCP B B B B 何も思いつかんかった今ごめん。
BCP ビジネスコンチュニティープラン、いい発音やね。
お仕事コンチュニティ続くプラン計画、
そう、業務継続計画って言います。
業務継続計画
どんなことか、
どんなこと、
災害とか事故で会社とかの重要な業務が中断しないとか、中断しても短期間で復旧するっていうようなことを事前に決めとくみたいな感じのことです。
災害とか事故とかなんかそういう大きな出来事があったら事業って中断するもんではないん？
中断するんやけど、中断したらいろんなところで困っていくよな。
困るけど困るな。
困るだろ。例えば、三原さんの大好きな黒胡椒せんべいあるよな。
美味しいよなあれ。
黒胡椒せんべいうまいな。あれが例えば大きい地震が起こったとしよう。つくんじょうとこで大きい地震が起こったとして、あの黒胡椒せんべいがなくなった、作れんようになった。
ああ、工場の生産ラインがストップした。
そうそう。
ら、
どないなるか。まずコンビニとかに黒胡椒せんべいなくなるよな。なくなる。だけどコンビニはなくなった棚をそのまま置いとけれんけん、ひょっとしたら違う会社の黒胡椒せんべい入れるよな。
そうやな。
だろ。
そしたら私その違うメーカーの黒胡椒せんべいを買って食べるかな。きっとそうするよな。
ひょっとしたら黒胡椒ってないかもしれん、白胡椒せんべいかもしれんしね。
わさびせんべいかもしれんしな。
そう。まげん他のメーカーのものを置いてしもったりとか、まあ店の復旧して、仮にこの三原さんの好きな黒胡椒せんべいが出てきたとしても、もうこのお店で売るための棚がなくなったりとか、
ああもう他のメーカーに棚を独占されてしもとってこと。
そうそうそうそう、でひょっとしたら店に相手されんようになる
かも。そうかもしれんな。確かにな
んか起こって出荷が止まるような会社とは取引できませんとかいうことになるけん、
信用を失うかもしれんな。
そうそうそう、そういうことがないようにするためにどないするんかっていうのを事前に決めとくことっていうのも大事になってくるよな。
なるほど、わかりやすい。
ようできたな今回は。
できた、
はい。それではメインの防災どんぶりの話に入っていきたいと思います。
はい、今日はどんな人がお話ししてくれるんだろう。レポーターの坂東さんお願いします。
はい、今日はですね BCP っていう話ですので、危機管理対策機構っていうところの小坪慎二さんという方からお話を伺ってきました。
まず最初に細坪さんご自身がお勤めの危機管理対策機構をご紹介ください。
はい、私どもの危機管理対策機構は15年前の阪神淡路をきっかけに、アメリカにクライシスマネジメントを学びに行きまして、その考え方を日本に普及するということで、日本で初めて NPO 法人として危機管理の組織として立ち上がった組織です。でアメリカの方ではかなり、緊急対応におけるさまざまなルールであるとか体制というのがありまして、 その中に実は15年前に私が初めて出会ったのは BCP ということでして、これはどうも日本の防災計画書と全く違うなという発想から、これをなんとか日本に普及できないかということで、実はこの危機管理対策機構というのを立ち上げて、まあ、15年間この BCP あるいは日本の中でクライシスマネジメントを推進している組織でございます。
先ほどその BCP というものはそのいわゆる日本国内のですね災害対策というものと全く違うなというお話ありましたけれども、この BCP というものはどういった背景から生まれてきた考え方なんでしょうか。
全くという意味ではないんですが、日本の場合は逆に防災という考え方で来ておりますので、災害を予防するという観点が非常にウェイトが高くて、もしもそれが発生したらという時にはどちらかというと人命安全であるとか施設をとにかく早く復旧するであるっていう、そういうところにウェイトが置かれてたものだと思うんですが、この BCP っていうのはまさに実はビジネスそのものをどういうふうに守るのかというよりも、そういう危機的状況になった時にどれを残して生き残るのかという考え方で、要は守るものではなくて私は攻めるものだと学びました。でもう一点は私は経営論としてこの BCP というのを学びました。そういう意味では位置づけが災害対策という位置づけではなくて、経営をする中でもしも何かあった時にどうするのかという、その考え方がどちらかというと BCP ということだと思います。
一般的にその日本で普及している BCP というのはやはり災害対応というのが未だに強いと思うんですけれども、アメリカの方ではですね、例えば最初に BCP というものが出てきたとき、考え方が出てきたときにですね、やはりその経営論というところから最初やっぱりスタートしてきているんでしょうか、それとも日本みたいにやはり事象ごとに最初は入っているような感じなんでしょうか。
もともとアメリカの背景はこの BCP の手前はディザスターリカバリープランと言われ、その手前はデータリカバリープランと言われ、もともと実はコンピューターが止まったときにビジネスがどう影響するのかという切り口から入りました。そういう意味では逆に IT 業界あるいは情報システムの方は実はこの BCP の背景というのはよくご存知で、その IT がもし使えなくなったら別の場所で IT を立ち上げるというこの代替性というのは基本的な文化でやってまいりました。一方その日本はやっぱり防災という人を中心にしてきたので、その施設をどうするのかということが中心になったところだと思います。で実は大きく変化したのは1988年のロサンゼルスのファーストインターステートバンクという銀行が火災に見舞われまして、その際に、実は誰もがこの銀行はですね、金曜日の晩に燃えたんですが、月曜日の朝にはこの銀行は開かないだろうと言われてた中で、彼らは実はすでにこの当時 BCP を持ってて事業を継続するという観点から別の場所で店舗を立ち上げたり、データセンターを別の場所で立ち上げると。ここから実は名前が大きく変わりまして、今まで災害復旧という切り口から復旧ではなくて、もう今までやってたものを継続しなきゃいけない、そうすることでお客様の信頼を勝ち取ることが重要だ。実はこのファーストインターステートバンクで実はこの火災後2割預金料が増えたという事件で、実はこれは非常にやればお客様の信頼を勝ち取れるというところで事業を継続するべきであるという観点に大きくシフトされてた流れがあります。
いわゆる災害対応というよりもその顧客に対する信頼性を増すという考え方が非常にウェイトが高いわけですね。
おっしゃるとおりですね。
日本でもですね、2009年には新型インフルエンザがかなり流行しました。で新型インフルエンザが流行したときにですね、企業 BCP が随分進んだというふうに聞いておりますけれども、細坪さんからご覧になってその動きというものについてはですね、どういうふうにお考えでしょうか。
実は昨年1年間散々その新型インフルエンザの BCP を策定したいということで全国で講演活動させていただいたんですが、実は皆さんが思ってらっしゃる新型インフルエンザの BCP というのは実は防災の延長上でお考えのケースが多かったものですから、実は感染症が発生した時にどう対応したらいいのか、感染者を防ぐためにどうするのか、あるいは発症者が出た時にどうマスクをいつの段階でどうするのかと、どちらかというと感染予防であるとか感染拡大防止ということに対して実は企業として計画書を持ってなかった。実は防災の緊急対応の部分が実は感染症対応計画というのがなくて、昨年1年間実は皆さん BCP と言われてたのは実はその上と皆さんが誤解されてた部分があり、実は新型インフルエンザであろうがあるいはパンデミックに見舞われようが 自分の社員が仮に何割っていう切り口ではなくて、機能しなくなった時にどうやって継続するのかっていうのが本来の BCP の位置づけでしたので、残念なことに昨年1年間の作られた BCP はどちらかというと感染症対策計画書といった方が非常に分かりやすく、実はそのパンデミックになって会社の社員が出勤できなくなった時にどうやって継続するのかっていうところまでなかなか行き着いてなかったっていうのが現状ではなかったでしょう。
そうしますと、その感染症の対策というところから一皮むけるためにはですね、どういったところを強化していけばいいんでしょうか。
実はその BCP は事象から入るんではなくて、あくまでも業務が止まるどういう状況になるのかっていう状況を見極め、それが感染症になって実は経営資源の人が実は欠けた時にどうやって継続するのかっていうのは一つの新型インフルエンザの捉え方で、地震の場合は施設が壊れた、業務ができなくなってどうやって継続するのか、ですから経営資源がどういう形で止まった時にどういうふうに継続するのかということを、いわば対応計画書ではなくて対応戦略を作るとき、その戦略に基づいて具体的な対応をしていかなきゃいけないというところがポイントで、残念なことにどちらかというと今ウェイトがですね、対応マニュアル的なことを実は BCP と呼んでいるケースが非常に多いんではないかなという感じがします。
戦略が大切だということですね。この企業が BCP を策定するために参考となる文献などありましたらご紹介いただきたいんですが、
実はあの BCP と先ほど言いましたように本来は経営論のところにありますので、最近は実はその経営が変化することによって、あるいは円高であるとか、最近特に問題になりますのはレアアース問題で実は物が作れなくなる、今までの災害という切り口で事業継続という切り口ではなくてサプライチェーンが止まって事業継続しなきゃいけないという状況が出てきて、実は BCP という本というよりも実は世の中の環境の変化にどうやって自分は順応していくのかという、いわばビジネス書、あるいは経営戦略であるとか成長戦略という切り口から実は BCP を学ばれた方が非常に実はひも付けがいいんじゃないかなというのが私のおすすめです。
ありがとうございました。 BCP とは経営論である。
うん、難しいよな経営論。
経営したことないもんな、
社長でないけんな。で、今までのこう思っとった BCP とやっぱりちょっと違うかな。今までのはどっちかって言うたら防災計画書みたいな感じで BCP を捉えとうところがあった、
まあ、災害対応、災害時の応急的な対応だけっていうイメージだったっていうことよね、今までは日本では。
今日の話を聞いてビジネスとして生きぬために、生き残るために、っていうのは企業にとってはすごい重要なことよな。
取捨選択せないかんっていうような話だったよな。
そう、すごい四文字熟語が出てきたけど。
ちょっとかしこぶってみました。
いろんなところでこう BCP とか作られようけども、やっぱりもう一遍見つめ直す必要があるんかなって。ちょっと思いました。
今日の話を参考に、もう一回考え直してみる必要がありそうです。
今日も防災丼で満足してもらえましたか？
しました。美味しかったです。
はい。じゃあ今日はこれでごちそうさまでした。
また聞いてください。または徳島県の防災・危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp boucaice@mail.bref.tokushima
shima.lg.jp までお送りください。